天の父なる神様、うっとうしい梅雨の空が頭の上に広がっております日が連日続いております。このような中で私たちの気持ちは慣れてしまいやすいものでありますけれども、そのような時にこそ上から御言葉をお当てくださいまして、私たちの心を鮮やかにし、また明るくし、そして願わくは心よくしてくださいまして、喜びと感謝に満ちた日々を過ごすことができるようにお迎えにください。私たちは悪いところは見て失望し、憂鬱になり落胆いたしますけれども、あなたは限りなく慈しみの御手を示し、また憐れみの御業を私たちに豊かに表していてくださいます。昔私たちの信仰の先人たちは恵みを一つ一つ数えてみようとそのように申しまして、後に歩む信仰の後輩たちを励ましましたけれども、どうか私たちもまた恵みを一つ一つ数えて、その恵みがあふれるばかりに与えられることに気がついて、勇気を得また力を得ますようにお迎えにください。肉体は弱く心も弱い私たちではありますけれども、それはそのような力に頼りますときに私たちも打ちひしがれてしまいます。どうか信仰の目を上に上げまして、あなたの御手を見、また信仰の耳を開いて、あなたの生ける御言葉に耳を傾け、そして喜びと感謝が私の心から溢れてますように、御霊の内なる働きを豊かにお与えくださいますようお願いをいたします。今日から始まります1週間、どうぞ主が共にいてくださいますよ、いてくださいますように、どのようなことが起こりましょうとも主が共にいますことを決して忘れることがありませんように御助けください。ここに集まることができなかった兄弟姉妹たちがおられます。特に高齢ゆえに体の自由を既に奪われております兄弟姉妹たちには、どうぞ強めてください。力を与えてください。病んでおります者もどうぞ癒してください。では介護、では看病を余儀なくされております兄弟姉妹たちをどうぞ強めてください。望みを失わないようにしてくださいますようお願いします。試練の中にありますものには力づけてください。またこの世の思い煩い、あるいはさまざまなこの世の流れに流されて溺れそうになっております兄弟姉妹たちがいましたならば、上を見上げることができるようにしてください。世界中には試練の中にあり、困難の中にあり、中には戦乱や大きな災害の中にある者たちもいます。どうか一人一人を助けてください。この世界に誠の平和をきたらせてくださいますようにお願いいたします。特にその中にあります教会と信徒を守りくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの皆を通し祈ります。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第5章です。41節から朗読をいたします。ヨハネによる福音書第5章41節からです。173ページ新約聖書、新共同訳聖書では173ページヨハネによる福音書第5章41節から47節まで朗読をいたします。私は人からの誉れを受けない。し かしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れを受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようともしない。あなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのは、あなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。キリストは19節から一連の説教を語られ続けておられます。ヨハネはそれを記録をしております箇所を、私たちが3回にわたって学んでまいりました。キリストがこの説教をなされたきっかけは、何度も申し上げましたように17節、イエス・キリストがご自分のことを神とした。キリストは神様のことを私の父と呼んだのでありますけれども、普通ユダヤ人たちは我らの父よとは呼びますけれども、私の父とは言わないのです。私の父ということは、自分が神の子であるという意味になります。我らの父であれば、私たちは皆神の子らであるという言い方になるんですけども、私の父といった時には、私は神の子であるということになります。神の子すなわち神、それはユダヤ人から見れば最大級の冒涜、神を冒涜する言葉と受け取ったでありましょう。ですからイエス・キリストを殺そうとした、このように記されておりました。でそのユダヤ人にキリストは一連の説教をなさったということは、そこから明らかに、この一連の説教の主題は、イエス・キリストはご自身神である、でそのことを主張なさるためであったということができるわけです。イエス・キリストは神である、それをイエス・キリストはご自身明らかにしようとしておられます。で今日は41節から学ぶわけでありますけども、そのところでまず、私は人からの誉れを受けないと記されております。ここで言う誉れとは何でありましょうか。キリストは人から尊敬を受けない、あるいは称賛されないというだけのことではありません。ここで言う誉れとは、イエス・キリストが神であるという、そういう人々からの証であり、また称賛であるということです。キリストが褒められるとすれば、単なる宗教的天才であるとか、あるいは何か大きな奇跡をする神の力を持っているというだけではありません。キリストが人々から受けるべき称賛は、キリストが神であるという称賛、誉れであるということを、まず私たちは確認をしなければなりません。それはこの説教の主題でもあるからですね。イエス・キリストは実は人から誉れを求めるとすれば、キリストが神であるという称賛を受けることを求めておられるということになります。 で、そして42節をご覧いただきますと、あなたたちのうちには神の愛がないことを私は知っている。で、40節読むわけではありません。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。ここからユダヤ人たちがイエス・キリストを神とすること、あるいは神と認めることを受け入れないという話が進みますが、これは前の週にも私たちが繰り返し繰り返し学んだことでありました。ユダヤ人たちはイエス・キリストが神であるという証を受け入れない。その証はイエス・キリストはあらゆる機会になされている、天から神様の御声でそのことは明かしされた、あるいはあなた方のうちにある声、うちにある声もイエス・キリストが神であるということを明かしした。いや、そればかりじゃない、聖書もイエス・キリストが神であるということをずっと明かししているのに、ユダヤ人たちはあなた方はそれを受け入れないというふうに申しました。ここでもまた同じようなことを言われておりまして、イエス・キリストはあなたたちは私を受け入れない、受け入れないということはあなた方は誉れをイエス・キリストに向かって差し上げようとはしない、イエス・キリストを神の子として称賛もしないし、また賛美もしないし、褒めたたえることもしないという事実をおっしゃっておられるわけです。しばらくイエス・キリストがそのユダヤ人たちのイエス・キリストに対する拒否の言葉を見ていきましょうか。あなた方は他の人が自分の名によって、来たら受け入れる、つまり称賛すると言っているわけです。他の人といえばここで誰のことか、ユダヤ人の間で称賛されているような人とは一体誰のことかといえば、すぐに思いつかりますのはラビ、立法の教師と呼ばれている人たちのことです。ラビは、彼らはその生活ぶりでも人々から称賛を受けていただけではなくて、彼らの聖書研究、特に立法の研究に関して、ラビたち、立法の教師たちはユダヤ人から尊敬を受け取りました。ラビたちは弟子たちを持っておりまして、そしてレビを各地に使わして、そして教えをいたしました。彼らが教えたところはシナゴーグ、街道と呼ばれているところで人々を集めて、そのところでダビの弟子たちは説教をいたしました。聖書の解説、あるいは律法の解説をしたわけです。弟子たちは皆ダビの名前で来ました。ダビの名前で来るということは、ダビから委託を受けてやってきたということです。ですからダビの委託を受けてダビの名前で語る人たちが来たら、あなたたちはその教えを喜んで受け入れる。当時ユダヤ人の間で尊敬されている人が来たら、まあ、それこそ喜んで受け入れる。現在で言えばどんな人たちでしょうか。大学教諭というのは最近はもうたくさんできまして、あまり尊敬されなくなりましたけれども、昔だったら帝国大学の教授が話すというと、もうそれだけで、はぁっとみんな頭を下げてですね、教えを受け入れました。ここには近藤千代というドクターがおられますけれども、昔はですね、医学部の教授が改心するとなりましたら、ゾロとですね、弟子たちがやってまいりまして、そして教授が一言申しますと、みんなが、ああと恐れいるかのように聞く。 まあ、患者さんもですね、もうその医学部の帝国大学の医学部の教授の一言を聞くと、まあ、それはもう神の声かの声であるかのように聞いたという、まあ、そういう話を何度も聞いたことがあります。私はその片鱗を少し経験したことがあります。大学病院に一度入院したことがあるんですけど、教授回診といいますとゾロゾロと、研修医とかですね、あるいは学生がついてくるんですけども、先生が一言言うとで、みんながもうそれこそですね、恐れおののくような表情で聞いておられまして、あ、患者もそういうふうにして聞かないといけないんだということを経験したことがあるんですから。だけれどもですね、権威あるものの名前で言うと、それは受け入れるではないか。現在だったらどういうことでしょうか。テレビでですね、売れっ子となっているあるですね、あるいは何て言うんでしょうか、キャストでも言うんでしょうか、そういう人の話を聞きますと、そういう人たちが政治評論をしますとですね、もうまるで国民は風でなびくかのようにみんな聞いてしまいます。そして今日の政治はそういうですね、もうテレビで売れっ子の政治評論の人の政治評論家の評論を聞いて、そして選挙になりますとそういう人たちが言いますようなところで票が集まる。これが現在の日本の政治の一表面、一光景だと、このように言うこともできるわけでありまして、ですからあなたたちは他の人が自分の輪によって来れば受け入れるというのは、これは何もイエス・キリストの時代じゃなくって、今日にもこういうことがしょっちゅう起きている。ところが私は父の名によって来たのに、私とはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストが父なる神様の皆によって来ているのに、あなたたちは私を受け入れようとはしない。イエス・キリストが私の名によって来て語られたこととは何か。今までずっと私たちは学んでまいりました。イエス・キリストはご自分が神の子であると、このようにお語りになりました。私の父とキリストがおっしゃいましたけれども、誰もそれを受け入れようとしない。それどころかイエス・キリストを神の子だとするがゆえに石で投げつけて殺そうとした。これが現実でありましたけれども、今日も同じことが起きているではないかと、キリスト学校でおっしゃっておられるわけです。イエス・キリストは父の名によって神の子であるということを証しした。人はイエス・キリストについていろいろと言う。イエス・キリストは宗教的天才だ、彼の言っていることは素晴らしいことを言う、彼が言うとみんな心が静かになる、あるいは落ち着く、あるいは平安になるとは言う。イエス・キリストの言っていることは、それは素晴らしい教えだと、あるいはイエス・キリストはもう人間業ではないような素晴らしい大きなことをする、まあ、こういうことは言うわけですね。でけれども、イエス・キリストが神の子であるとか神であるというと、もう耳を塞いでしまう。イエス・キリストは決して神じゃない、イエス・キリストは神の子じゃないというように言い出すということは、イエス・キリストを当然神の子として信じようとはしない。そしてイエス・キリストを信じようとはしないということは、イエス・キリストを神として崇めないどころか、イエス・キリストに従おうとはしない。こういうふうにイエス・キリストは当時のユダヤ人たちの現実を指摘なさるわけですけれども、そのことはこの御言葉を聞かされております現実世界でも同じことが起きているではないか、このようにおっしゃっておられるわけです。イエス・キリストはこの17節以降で ずっとご自分の口でイエス・キリストは神の子であるとおっしゃっておられますし、ヨハネ福音書はそれを伝言と長い言葉でここまで語り続けているわけですけども、こんなところを読んであってわからんと多くの人々は言います。信じられないというふうに申しますけれども、そうなるのはどうしてなのでしょうか。天から大声で神様が叫んでも聞かない、内なる声で聞かされてもそれを誰も聞こうとしない。聖書がイエス・キリストについて一生懸命証ししているけれども、それを聞こうとはしない。なぜか、それはイエス・キリストのところに行こうとしないからだというわけですね。あるいは44節に言われております、唯一の神からの誉れを求めようとしないあなたたちはどうして信じることができるのか。唯一の神様が与えようとしている誉れ、それはここでは文脈上から言うとイエス・キリストが神であるという誉れですね。唯一のただ一人しかいない神様がこれこそ私の子であると、このように言われているのにそれを受け入れなかったら、どうしてあなた方は信じることができるだろうか。神様のおっしゃることを受け入れるのでなければどうして信じることができるか。この原則はこれはどういう場合でも伝わるわけですね。神の言葉を聞かなければどうして信じることができるか。もういろんなことを聞いたって、いろんなことを説得しようとするいろんな話がありますね。もう現在はそういう声が取り替わっている世界です。まずテレビで取り替わります。今は SNS というのも飛び交います。もういろんな声が飛び交わっているんですけども、そんな声ばっかり耳を傾けて、唯一の神がおっしゃっている言葉に耳を傾けなければ、まあ、それは誰が信じるか。教会でもないことが言えるんだと思います。いろんなことがですね、誰それの説だという話が伝えます。現在の聖書学者がこんなことを研究して、でこういうことを言った。考古学者がいろんなところを掘ってですね、でそしてこんな発見をした。これ教会の中でも言われるわけですね。だから聖書の言葉はこうだこうだああだああだという。あるいは宗教学者たちは宗教を研究して、そしてですね、宗教とはこういうことを真理と発見したというかもしれません。あるいは時代の流れがですね、いろんなことを言います。もう教会でですね、昔のこと言ったっても時代遅れだと。もう今の世界はもうこんなに発展してんだから。だから教会はもう時代遅れだと。もっともっと新しいことを取り入れないと教会がダメになると。だからお前たちは伝道したってダメなんだとかね、あるいは教会は一生懸命やってたって成果がないのはそういうことなんだと、時代遅れだから。でもそうなんでしょうか。聖書の言葉を聞かなければいい。もっと申しますならば、聖書を通して語られております神の言葉に耳を傾けなければ、どうしてあなた方は信じることができるだろうか。信じることができないような世界で、不信仰なところでどうして動きが神様の御業があるだろうかということになるんじゃないでしょうか。教会はどんな時代がに変わりましても、あるいはどんな声が教会の中に飛び交わりましても、聞かなければならないのは唯一の神の言葉です。しかもそれは単なる聖書の神の言葉の羅列じゃありません。それは誉れ、イエス・キリストを賛美し称賛し褒め称える、その神の言葉、それは神は唯一であるというこの言葉です。そしてイエス・キリストがその唯一の神の子であるという言葉です。これを受け入れなければどうしてそこに信仰というものが ありようか。教会はそのことで私は2000年維持されてきたんだと私は確信しているんです。まずイエス・キリスト教会は最初にいろんな混乱があったときに、神はイエス・キリストは神であると告白しました。そうするとですね、父なる神様とイエス・キリストが両方神だというと、これは二つの神様があるんじゃないか、まあ、そこに聖霊も加わって来てですね、三つの神様があるんじゃないか。ところが今日神様は一人しかおられないと言ってるじゃないか、どうするんだと言って、教会はですね、密にして一つなる神様を信じるという信仰を告白しました。これは三密体の信仰と言われているものです。そしてイエス・キリストはまさにこの世に来られた人間そのものであった、まさしく本当の人間であったけれども、イエス・キリストは神であった。神にして人である神を私たちは信じる。キリスト教用語で言いますと、二聖一人格を信じる。カルケドン信条という信仰告白に記されております。三位一体はニケア信条という信条に記されていて、この信仰を告白した教会が今まで2000年も続いているわけです。これはカトリック教会だって信じている信仰、ギリシャ正教だって信じている信仰、もちろんプロテスタントだって信じている信仰なんです。この信仰を私たちは持ち続けてきたからこそ、教会は何千年も続いているんです。神はこのような信仰を私たちに教会の中で信じるように求めてくださいました。根本はキリストは神であるという信仰なんです。キリストは人であるんだけれども、しかし神でもある、しかも唯一の神であると信じてきました。だからこの信仰、私たちは教会の信仰として持ち続けてきているわけです。これは私たちは驚くべきことであり、恐るべき信仰なんですね。でイエス・キリストはこの17節からこれをずっと語り続けてきている箇所を今日私たちはまた学んでいるんです。世界中のクリスチャンたちもこのことを学んでいるんです。今日も学んで告白しているはずです。そして日本中のキリストと言われる、キリスト教会と言われる教会も同じことをしているんです。その一端で、その片隅で私たちは同じことを今日学び、そして告白し、そして信じているんです。これは本当に素晴らしいことをしているんです。人数はここに24人ばかりしかいないんですけど、でも私たちのやっていることはとっても素晴らしいことをやっているというふうに、いつも私は驚くんですね。話はそれで見ていきますので、もう一度戻しましょう。私は45節です。父にあなた方を訴えなどと考えてはならない。この訴えるというのは裁きを求めるという意味です。私は神様にあなた方を裁いていただこうとは思ってはおりません。またこれもびっくりするようなことですね。ユダヤ人たちはイエス・キリストが神であることを否定して、イエス・キリストを殺そうとまでしたわけです。ところがですね、その人々に向かってイエス・キリストは、私は父に、神様にあなた方を訴えようなどと考えてはなりません。神の子であるということを否定してキリストを亡き者にしようとしているような、こういうですね、とんでもない人間たちを私は訴えようとは思いません。イエス・キリストを信じないと言って不信仰なことを言っているような連中というと言葉は気づいかも分かりませんけどもですね、実際そういうふうに言われても仕方がないような私たち不信仰な人たち、イエス・キリストが神であると聖書で言っているなら、どうもそればっかりは受け入れがたいとかですね、いや、まあ、それをもう私はどうもその告白できないんですと、もうこのところですね、本当にもうやりたいんですけどもできませんと言っているような、そういう曖昧無垢な、あるいは悠長、このどうも悠長なことを言っている、あるいは自信のない勇気のない 人間に向かってですね、もう死んでしまえとか滅んでしまえとかキリストはおっしゃいません。神に裁かれてしまえとは言われおっしゃらないんですね。私は訴えようとはしません。これほどですね、キリストが忍耐しておられる言葉は何やないでしょうか。ユダヤ人たちは私は神であると言ったから殺してしまえと言っているわけです。そのあなた方を私は訴えなどと考えてはいけませんとおっしゃっているわけです。ご自分を殺そうとしております者たちに対して私は滅んでしまえとか裁かれてしまえとは思ってはいない。これはキリストの本当の御心だと、嘘を偽りはない御心だと私たちはここで聞かなければならないんだと思います。裁くのは誰か、モーセだと言ってんですね。旧約聖書を書いたモーセ、あれもモーセの律法を書いたモーセ、それがあなた方を裁くはずだと、このように言ってるんですね。旧約聖書を読んでるのは、まあ、当時はまだ旧約聖書しかありません。それを頭から始めから終わりまで一生懸命読んでいる、そして最も熱心に研究しているのは、それはユダヤ人であり、そして、まあ、申し上げましたようにラビたちです。聖書研究についてはもうそのプロであります。彼らが研究しているはずのあの旧約聖書を書いたモーセがあなたたちを裁くはずだ。旧約聖書、つまり聖書を一生懸命読んでいるそのあなたたちが裁かれると言っているわけです。聖書の読み方が全然違うというふうに言ってもいいと思います。ラビたち、そしてファリサイ派の人々は聖書を読むとですね、それでもって律法を一生懸命守って正しく人間はどのようにして生きるべきか、神の前で誇るべき正しい人間になるためにはどうしたらいいかということを一生懸命研究しておりました。ところがですね、そういう聖書の研究の仕方、読み方はあなた方と裁くだろうと言っているわけです。聖書を読んで、そして私たちがいかにして生きるべきかということを言うと、それは私たちがです、全然神様の御言葉に一致していない罪人だということが当然わかるわけです。私たちは誰も聖書のに書いてあるような正しい人間ではない、義人ではないということがはっきりわかる、罪人だということがわかる。そうなれば裁かれるしかないわけです。だからそういう聖書の読み方をしているあなた方はモーセに裁かれるはずだ、こういったわけですね。これは根本的に聖書の読み方が間違っているからです。旧約聖書、聖書を読んで私たちはもうどうしようもない罪人である、救われがたい罪人である、本当にもう神様が、唯一の神様がイエス・キリストは神だと言っているのに、それを受け入れようともしないほどに頑固な罪人であるということが分かる。その時にどうなるんでしょうか。この罪人はどうしたら救われますかとしか言いようがないです。そしてイエス・キリストはそういう私たちの罪を救おうとして熱心に御言葉を述べ伝え福音を語られる。私たちにイエス・キリストを信じようと、なぜならば十字架において一切の罪がもうそこで焼却されてしまい、私たちはもう罪人ではないと神様は認めていてくださるから、今や天国の道が開かれた、私たちは永遠の命を必ず与えられることができるというふうにイエス・キリストを見出したから、私たちは新しい光をそこで見出すことができるわけですね。あのユダヤ人たちのように律法を研究しながら、モーセに耳を傾けながら、自分たちは偉い人間だと、正しい人間だとになろうとしていれば、もう道はそこで閉ざされるわけです。モーセが私たちを裁くわけです。でも聖書をイエス・キリストというお方を通して読むならば、そういう道に私は迷い込むはずがない。イエス・キリストこそ誠に神の子である。 という信仰でもって導かれるに違いない。お祈りいたします。イエスキリストを信じることができる私を導いてくださいました神様、感謝をいたします。どうぞ今日も御言葉で教えられましたように、そして全世界の教会が今日も告白しておりますように、私たちもまたイエスキリストこそ神なりと告白してこの場所を去ることができますように、イエスキリストこそ誠の人として私たちのところにおいでになりまして、十字架にかかって私たちの罪は一切背負って、そして理性となってくださいましたけれど、その技のゆえに私たちの罪は一切拭い去られ、そして今や神の子とされ、永遠の命を全く約束されているものとして生きることができます。三位一体の信仰を信じ、また二世一人格のイエスキリストを信じることができるこの幸いを心から感謝いたします。この信仰はカトリックの方であろうと、ギリシア正教の方であろうと、どんなプロテスタントのものであろうと信じておる信仰でございます。私たちもまた同じように今日もその信仰を告白しております。使徒信条で明白に真理告白いたしました。どうぞこの信仰をもっともっと豊かに私たちに根付きますように、また私たちがそれを明白に勇気を持って告白するものとしてくださいますように力をつけてください。イエスキリストの名として祈ります。
アーメン。